それでは今日の聖書の箇所をお読みさせていただきます。今日は新約聖書エペソ人への手紙第1章20節から23節をお読みいたします。新改訳27版では385ページです。それではお読みいたします。エペソ人への手紙第1章20節、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。今日はこのところからすべての上に立つキリストと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今コロナ感染が拡大している中にあります。しかし今この中にも私たちは誠の創造主であり、また私たちを憐れみ愛してくださる全能の神様が私たちを守ってまた生かしてくださることを覚え感謝いたします。何よりも私たちの心の中に平安と確信を与えていただき、そしてまたこうしたこの大変な状況の中にありますけれども、心に平安を与えていただき、また神様は私たちを愛してくださる、その安らぎを私たちの心の中に満たしてくださるようにお願いいたします。どうぞまた感染しておられる多くの方々を憐れみ、どうぞ主が癒してくださるように、またこの緊急事態宣言の中で医療に従事しておられる方々を主はあなたが守り支えてくださり、またこれ以上の感染がないように収まるように、主をあなたのまたご自身の力を表してくださるようにお願いいたします。どうぞまた御言葉によって私たちを励まし力を与えてください。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はエペソ人への手紙の1章20節からこのメッセージを語らさせていただきます。この手紙はパウロが獄中にあってエペソのクリスチャンの人たちを励ますために書いた手紙と言われるわけなんです。まあ、エペソっていうのはどういう町かというと、もう偶像崇拝の盛んな町であったわけです。アルテミスの大神殿、世界の七不思議の一つにも数えられている大きな神殿があったわけなんですけれども、今はもうその神殿は跡形もありません。まあ遺跡が点在しているというような状況ですけれども、しかしそういうところにこのイエス様の救いが伝えられて、そしてこの教会が立ったということであるわけです。このエペソの伝道のことについては、実は使徒の働きの19章に詳しく出ています。そこを見るとパウロは伝道している中に病の人たちにも接し、また彼らにイエス様の救いを伝えていったんですけれども、その人たちがパウロの前掛けを触ったり手ぬぐいに触れると、なんと病が癒されるというようなことが起こりました。そしてまた悪霊も働くということが出てきてるんですけれども、パウロはそうした悪霊の害を受けるということもなく、力強くイエス・キリストの救いを伝えていったわけです。そしてなんとあのエペソの町でキリストの皆が崇められる、そしてまた救いの御言葉がどんどん広まっていく。なぜ彼は そういうことができたんだろうか。もうあんな大神殿のあるお膝元の中にあって、大胆に福音を語り、そしてまた救われる人たちが起こされ、また彼を通して癒される、神様の著しい御業がなぜ起こったんだろうか。じゃあ私たちにもそのように神様の力が与えられることが可能なんだろうか。実はそれは可能であるということなんです。パウロだからできたというのではない。実は全能の神様の力が彼のうちに表された。ですから私たちも信じるならば、私たちはパウロほどの優れた人間ではないんですけれども、私たちのうちにも神様は働いてご自身の御業を成してください。それを私たちはきっと体験することができると思います。一つのことは、この復活の力というのがあるわけです。20節を見ますと、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせたとあります。キリストを死者の中からよみがえらせという言葉が出てきます。まあ、この言葉はイエス様だからできたという意味よりも、むしろ大能の力は、力を神はキリストのうちに働かせということに大きな意味があると思います。イエス・キリストは人間として生まれた。完全な人間でした。しかし彼は神が人となられた方である。聖霊によって身ごもりお生まれになった。言うなれば、人間であり神である。そして神の力がこのキリストのうちに働かれたということであるわけです。パウロもあのエペソの町で人々を癒す。彼だからできたというのではなくて、彼にその力を神様は与えてくださった。人を癒す、それはもう奇跡です。大能の力がパウロを通して表された。私は今日そのことが起こるということを信じています。私は牧師として教会にいて、まあ、時々お祈りしてください、依頼を受けることがあります。まあ、私も一生懸命お祈りさせていただきます。でもお祈りした方がですね、ひょっこりやってきて癒されました、ものすごく嬉しいです。でも私に癒しの力があるとはですね、感じられないわけです。まあ、私も風邪をひいたりしんどいなという時があるわけです。でもその時はまた別の人が祈ってくれてですね、元気になるということがあるんですけれども、大能の力は今も表されている。もう非常にご高齢で体が弱り、もう天の御国が近いという方も訪問させていただいたことがありました。そしてその時にイエス・キリストがよみがえられた復活の話をし、そしてまたイエス・キリストが親しくしていたラザロもイエス・キリストによってよみがえった、生き返った、神様は復活の命を与えてくださっておられます、信じますか、信じます、まあ、クリスチャンだからそうでしょうけど、でもそこには本当に言葉で言い表せない心の平安、そしてまた未来に対する希望でこう目が輝いている、不思議な姿を私は見たことがありました。逆にお見舞いに行った私の方がその姿を見て励まされてくる。もし自分があのベッドに横たわって同じように酸素マスクつけていたんだったら、あの人のように目が輝いて生きることができるんだろうか。本当に神様の力は弱い人のうちにも働かれるんだ。 神様の御業は表される。あのエベソの大きな町でパウロは大胆に語ることができた。それは彼の心の中にも復活の命、復活の力があった。そしてこの手紙を獄中で書いているパウロの心の中にも彼はその確信があった。イエス・キリストは私を信じるならば必ず死んでも生きる、あなたはこれを信じるかと言われましたけれども、私たちにもその力が実は信じますというその信仰によって与えられるわけです。そしてもう一つの大切なことは、この天上の栄光ということがあるわけです。この20節の終わりに、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。なんと全能の父なる神様はイエス・キリストをご自分の右の座につかせられた。右の座というのは、これは取りなし手が座るところであるわけなんです。王様にいろんな人たちが願いにやってくる。その時に王様の忠実な部下がその右にいて、そして訴えてくる者のことを聞いて、そしてこの王様にその一つ一つを告げ知らせ、その才華を仰ぐ。キリストは全能の神の右に就かれた。なぜならばイエス・キリストは私たちを取りなしてくださる方である。私たちはお祈りするときに必ず言う言葉があるわけなんです。イエス・キリストの名によって祈ります。なぜキリストの名か。イエス・キリストは私たちの仲介者、中保者であり取りなして右の座におられて、私たちの祈りを聞き、そしてまた父なる神様に伝えてください。そして父なる神様は私たちにそのことを成してくださる方であるということです。ですから私たちは祈るときにキリストの名によって祈る。私の名によって求めるものは何でも与えられる。ヨハネの手紙の中にもそのことが出てます。ですから私たちはイエス・キリストの名によって祈るということをしているわけです。そしてこのキリストはもうすべての力の上に勝って置かれた、21節にあるわけなんです。もうすべての力のすべてのものに勝って支配し権力を持ち、そしてまた力ある御業を行われる。だからパウロは癒しの御業を行うことができた。悪霊を追い出し、そしてまたあのそれこそ総本山のアルテミスの大本山があるエペソで、彼は大胆にイエス・キリストの救いを語っていった。もうまさに命がけのことを彼はできたのは、このキリストの栄光、その権威であるわけです。彼はキリストの栄光を見た。いつ見たんだろうか。目から鱗っていうことわざがあります。でもそれは聖書から来ているわけです。使徒の働きのあのパウロ、前にはサウロっていう名前についてますけいましたけれども、彼が迫害者だった時に復活のキリストに出会った。彼は盲目になり、それ以上に心の目が閉ざされて、全くこのイエス・キリストのことが分からなかった。でも彼はその鱗のようなものが目から落ちた時に全てのことが分かった。自分は罪を犯していた。弟子の手元に私は罪人の頭であると告白しているわけなんです。罪が分かった。 そしてその罪はイエス・キリストによって許される。彼はクリスチャンというだけで多くの人たちに鞭を振るい、牢獄に入れて苦しみを与える。おそらく中にはそれでもって命を落とした人もいたんではないかと思います。凶暴な狼、そのようなものが何でクリスチャンになることができたのか。イエス・キリストの十字架によって許された。十字架には力がある。私たちのすべての罪があの十字架によって許されて神のことを責られる。それは私たちにも同じであるということです。十字架によって許されない罪は一つもない。イエス・キリストが義と認められたものはすべて正しいということであるわけです。そして一切の負債をイエス・キリストが私たちの代わりに命をもって十字架で支払ってくださった。これ以上の大きな救いの確信は他にはないということです。なぜパウロはいろんな苦難を甘んじて受け入れることができたんだろうか。彼はこの天上のキリストの栄光を見ることができた。しかし彼よりも一足先に見た人がいたわけです。それは殉教者ステファノでした。彼は大胆にイエスが救い主である。そのことを語ったためにユダヤ人に迫害され、石で打たれて、まさに絶命するときに、彼らを許してください、彼らに重荷を負わせないでください、その姿をパウロ、その時にはまだサウロ言ってましたけれども、彼は石を投げて殺す人たちの上着を預かってそばで見ていた人であった。しかしその彼も自分が何者であるかのか分かり、イエス・キリストを信じ、自分の罪を認め、悔い改めて、自分の罪が許される。これよりも大きな喜びはない。彼はこの救い主を伝えるものとなった。何よりも彼自身に天が開かれている。まあよく言われることは、クリスチャンは八方が塞がっていても天は開かれている。そこに私たちの救いがあり、私たちの希望があるということです。私たちも願わくば天開かれたクリスチャン、どのような困難や災いは来ても天は開かれている。誰も閉じることはない。栄光のキリストを仰ぎ見る、そういうものでありたいと思います。そしてもう一つのことは、神様はキリストを教会の頭として与えられたということです。22節にキリストを教会に与えられました出てるんです。これはもう特別なことだと思います。だからイエス様はただ単に天国に行かれた、ああ今天国におられて自分たちと遠いところにいるんだ、遠い存在なんだ、そうではないってことです。教会に与えられました、パウロは言ってるんです。そしてしかも頭として、イエス・キリストは教会の頭である。私たちも頭、頭がですね、ついてるわけです。大怪我して手を失っても生きることはできます。足が切断されてもですね、死ぬことはありません。しかし頭が切られてしまったら生きることは絶対にできない。キリストが教会の頭、キリストは死からよみがえられた、キリストは天においても一切の主権者であり力を持っておられる。この方がキリストのこの教会の頭となってくださってはある。だから教会の頭がキリストである限り、その教会は滅びないっていうことなんです。なぜならば死んでよみがえった方が頭となって 教会となって存続してくださっては、手や足がなくなってもですね、この頭であるキリストがおられるならば、教会は存在できる。そしてその方はまた復活させられる力を持った方である。私たちはよみがえることができる。五体満足そろってゲーナに投げ込まれるよりは、手や足を切り、目をえぐり出して天国に入る方はずっとましだとイエス様は言われました。私は最初不自由な体でもって天国に行くのかなと思ってたんですけども、そうではない。天国はそういうところではない。もうシミも傷もない。子羊の血によって真っ白に現れた。すべてが新しくなる。ある方が不自由な体を持って生まれた。天国行ったら私も不自由なままで永遠に過ごすんですか。いや違う。神様は栄光の姿に変えられます。完全な姿になるんです。私は話したわけです。だからたとえ罪を犯して手を切れ、目をえぐり出す、それでも大丈夫だ。イエス様は再生させられる。全く新しい完全な体として私たちを作り直してくださることができる。そこに希望があるってことです。まあ、ある方は私のシワも治るんですか。治ります。いや信じますっていう方もいらっしゃいましたけれども、神にできないことはない。そしてまた私たちも栄光の体を持ってイエス・キリストともなる天国の創造人とされる。それが神様の約束であり、そしてそれは実は教会の実態であったということです。この1世紀の時代の教会に加わっている人たちはこのことを信じた。そしてそれが彼らの希望であり、力となった。彼らが一番求めていたのは、天からイエス様が再び来られる、再臨。それが彼らの大きな希望であり、彼らはイエス様を慕って待ち望んでいた。中には殉教した人たちも多くいたわけですけれども、彼らは一つもそれが命が惜しいと思わなかった。自分のために釘付けにされ、血を流し、命を捨ててくださった、そのイエス様が力をよみがえり、イエス様にお会いすることができる。それが大きな希望であったということであるわけです。今も教会にキリストは私たちの頭となって生きておられる。パウロも牢獄の中で、私はキリストともに十字架につけられて死んだ。もはやキリスト、私が生きているのではなくて、キリストが生きておられる。彼もまたその牢獄の中で、復活のキリストにお会いし、励ましが与えられて、彼は天の都を目指して進んでいった。願わくば私たちも今困難の中にあるわけですが、勝利の信仰を与えていただき、そしてまた私たちも栄光の主にお会いすることができる、その希望を持って生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。憐み深い天の父なる神様、今コロナ禍の大変な中にありますけれども、主をどうぞ私たちを憐み、またその大能の力を持って、キリストを死者の中から蘇らせてくださった主が、私たちにこの復活の信仰を与え、また天においても私たちのために中保者として取りなしてくださるイエス様のその栄光の姿を見るものとさせてくださるようにお願いします。またイエス様は私たちの頭となってくださっておられる。どうぞまた私たちを治め、平安を与え、そしてまた勝利の信仰を持って歩ましてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。